ね、あまりにも耳が痛かったでしょうかね。だから私は禁じて犯してるわけで、皆さんにそういうことを知ってもらいたがってるわけ。何かちょっとどうぞ、何かあの
質問とか。そう、なんとなく気がついてはいるけど、こうなんか皮を剥いてちゃんと見たことがなかったというか、その静止したことがなかった。
そうです、そうです。それはあの努力して皮を剥かないようにしてるんですよ。あの普通にぼーっとしてると見えちゃうから、だからできるだけ見ないようにしてる、
うんうん、
だからこれからはちょっとあの意識してちゃんとサービスするともっとグレードが上がると思います、
うん、
それをいかにわざとらしくなくちゃんとやれるか、うんうん、というのがあのサーブの基本だから、
うん、
だからそれをちょっとあの一段高めたいんだったら高めたらいいと思う。で、それは結構ちょっとこう努力はいるんですよ、うん、もちろん。で、それも嫌だというのもありだから、これからも努力してあの物事の真実を見ないようにするとというのが結構肝心だから、今日の話は大丈夫です。あの今日の話はね、だって人はね、話を聞いて3ヶ月ぐらい経つとね、全部忘れてますから。人間はすごい能力を持っててね、忘却という能力を持ってるんですよ。いや、本当なんだよ。だからね、あの普通にしてると3ヶ月後、脅威ってことは皆さんスパッと忘れてます。あのでやりだすと、もちろん毎日毎日考えるからよく分かって、だんだんそれが初めは努力しないとそのスタイルにならないんだけど、あの何年か続けてると意識しなくてもそういうスタイルになってくるんで、だからあのそれも好き好き。はっきり言っちゃって、あのどちらでもちょっと整理すると、皆さんの考えを整理するためにいろいろ話してるだけだから、決してこうしなきゃいけないとか、あのこうしないとダメですよとかっていう話は一切ないですから。うん、他に何かどうでしょうか。今みたいな率直な感想とかが聞きたいんですけど、あんまりあのマーケティングの理論めいたことを聞かれても、あんまりね、そんなこと言ってる人腐るんで、あんまり役に立たないですよ、まだ聞いたって。どうでしょうか。でも、
なるほど。そうですね。この、そもそも4番の質問は、質問として、
はい、
この質問自体を立てていたので、
そうそうそう、それが間違えた。
間違えた。
間違えた。で、これを立てている人を多く見かけるわけ。
多いですね。
で、苦しんでるんだよ。だから僕はどっちなのっていう。これを立てた瞬間に戦わなきゃいけないんだよ。つまり応用編に行かなきゃいけない。
あ、
つまり幸せな生活をあえて捨てるってことなんですよ。優れてることを求めてるでしょ、自分が。
なるほど。
召使いやつやん。いや、ということは今度は急に勝者の側に回るわけだよ。勝者ってのは当然でしょ。経済的に勝ったんだから、あの平穏はなくなりますよ。そうじゃないと公平じゃないだろ。
戦い続けなきゃ、
戦い続けて勝ち続けるのが勝者よ。
だから大変
だ。だから勝つってことは大変なことなのよ。で、人から憎まれるわけだよ、当然、
うん、
当たり前だよね。
そうなんです
ね。それは許さないわけ、世間は。勝者でなおかつ平穏な人生ってのは許さないです、誰も。
それはすごい許せないんだもん。
いや、って許すわけないじゃない。
だから許してくれないんですか。
だから敗者の人は、だから敗者であることとの引き換えに平穏な人生を取ったわけじゃない。で、それは好んで取ってるわけじゃないんですよ、大概の人は。結局そう納得せざるを得なかったはずなんですよ。普通で初めから歯医者になろうと思ってる人も絶対ないから。だから結局それで両方とも取られちゃったら頭くるじゃないですか、そう思わない。だから要するにこれをやっていいんですよ、この質問立てていいんだけど、それは勝者になるってことでしょ。競争力といった瞬間に勝者になるってことだよね。だから自分のビジネスの内容がいいってことは、他と比べていいってことを含意してるわけだから、つまり優れてるってことでしょ。優れた人になりたいってことは、簡単で敵がいっぱいできるわけだ。恨まれるわけだ。で、みんな表面上は恨んでる雰囲気を出さないわけだ、ね、だから余計問題がややこしくなっていく。というわけで非常にで本当に そっちの方本当に行きたいんですかということなんだよね。だからこの問題を立てること自体が平凡じゃ嫌だってことでしょ。でも平凡のいいとこいっぱいあるよ。平凡は平穏でもあるでしょ、うん、そうですよね、うん、平凡であるから人にあの 引きずり下ろされたことないじゃない。だってもう引きずり下ろされた後なんだからそれであと見てるのはそういう人たちも優越感を感じたいわけだから、僕らそれ誰でもね別に非難してるわけじゃなくて、自分より下の人っていくらでもいるわけじゃないですか、うん、この その世界にだっていけない人っていくらでもいるわけだよね、あのピラミッド全体組んで、うん、ただそういう人を見て、ああ自分はあの平凡でよかったと、うん、と思ってるわけよ、うんうん、でもその逆に その負けてる、さらに負けてる人から見たらやっぱり頭にくると思うんだよね、うんうん、だからそれはしょうがないんじゃない。僕でも多分どういう立場になってもそういうことは常に思うと思う、つい思っちゃいけないと思うんだから、もう思うと思う、できるだけ社会を円滑に動かすっていうのはね、そういう僕は見せないという努力はするけど、思うこと自体はしょうがないよねというわけで、あの4番の質問は何て言うんですか、自分が優れてる、他とは違うんだって思いたいじゃないですか、人間って。人間ってだから2つの引き裂かれた感情ですよね。人と一緒でいたい、それにあの人とできれば分かり合いたいっていう、同じでいたい、平凡でいたい、共有したい、共感したいっていう、そっちの感情と同時に、あの平凡じゃ嫌だ、僕は僕だ、自分は自分だっていう感情2つがあって、でこれは両方ともずっとあり続けるわけでしょ。で引き裂かれるわけですね、これも違うもんだから、引き裂かれるわけですね、うん、でも両方ともあるもんだから、お客さん本位にやってる時にこれを意識してないと、こっちの2番目がポッポッと出てくるわけだよ、こう時々でここであまりあのお客さんにペコペコしてると途中で爆発する人いるわけだからそれ困るんだよねというわけで4番の質問は、あえて出さないかね、出すなら出して本当にちょっとその心地よい世界からちょっと離れてみようと、と思ったらいろいろこれはいくらでもあるんですよ、考えるやり方が。でもそこをぬるま湯でね、あの温かい世界、安心な世界にこう置いたまま、なんかこう俺のこと分かってもらえないのかなと思ってもダメなのよ、うん、なぜかというとその世界っていうのはみんな俺のことを分かってくれって言うやつばっかりだからどうでしょう、うん、どうでしょう、みんな俺のことを分かって俺の話を聞いてくれってやつばっかりなのよで本当に自信のある人はそういうところから卒業した人だから、うん、他の人の話聞くんですよ、むしろ。でもそこは勝った人だけがいける世界なんだよね、うん、だからあの4番の問いかけはやるならやったら僕はいいと思うんですよ。むしろ応用編ではそれを話すのよ、せっかく起業されたんだから皆さんの場合、やったらどうですかと思うわけね、僕はね。でやめるなら中途半端にやるのはやめとくがいいよと、時間と精神の無駄だからそこはそれでも割り切っといて、もっと他に自分の関係ないこと、仕事以外のことでやるっていうのも一つの考え方だし、そこを中途半端にやってるといつまでも解けない問題を自縄自縛で悩んでるような感じでしょ。本当はそこから離れたくないのに俺を見て見てっていう感じっていうのは変じゃない、なんか絶対解けないよねこの問題は。だから自分でこう自分で問題作って自分で悪戦苦闘してるようなもんだから、それはちょっともったいないと思うんですよ僕、うん、それは非常にもったいないと思う、無駄だと思うけど、だから面白い一人相撲やってるもんだから面白くないから、それはちょっと割り切ったらいい。4番の趣旨分かりましたですか。4番が一番どうやらうまく突き刺さってるんですね私がよく見るブログとかいっぱい書いてる人いるでしょ、あれもほとんどこれでしょ、うん、私のことを見て見てって、うん、でも実際には見てるやつはいないわけだよ、うん、そうだよね、みんな見てほしいから書いてるやつばっかりじゃない、うんうん、でそういう人に限って他の人のブログ見ないわけだよね、毎日でも誰か見てくれるっていう可能性は排除できないわけだ、うん、だから書き続けるわけでしょ、うん、だから結局うん、これ近代の病気なんだけど、うん、近代化した後はもう要するに村社会みんな離れて自由になったわけじゃない、我々は、うん、自由になるけど人間は連帯を必ず求めるから、うん、だからこうやって例えば会社で働いたり個人でやったりしても結局それは昔の村ではないから、うん、つながりは空虚なもんでしょ、まあ言ってみりゃ、うん、ずっと一生いるわけじゃないわけでね、昔みたいに同じ村で生まれてそこで死ぬっていうことじゃないわけだから、うん、そうすると連帯をみんな求める、昔の村社会だったらお前やお前ってこう出入りが基本的にないわけだから必ず自分の居場所があるわけですね、その代わり窮屈なわけだよね、うん、だから今自由になった分だけ 居場所なんてはっきり言ったらどこにもないわけじゃないですか。用意はされてないわけですよね。だからそれを求めちゃうわけですよ、人間の性として。だからそこをちょっとあんまりにも無意識にこれなんかちょっとこう出しすぎちゃったの、よくないのよ。だからちょっとその辺をうまくコントロールするっていうかね、そこに行き過ぎちゃうと解のない答えに突き進んじゃうから、結構自由になったことの方が大きいと思うんですよ。束縛されて安心な社会よりも、ちょっと殺伐としてるけど自由な社会を人は選んで社会、世界は動いてきたわけよ今でも、やっぱり自由の方がみんないいんだよ、殺伐としてても、という流れは変わらないからさ。だからまあちょっとそういうことをちょっと考えておけば、妙な問題をね、なんていうかな、妙な問題設定しないっていうかな、そんな感じ。なんとなく他はないでしょうか。ここが入門編が一番肝心なんで、ここさえ分かってればあとはダーッと続くんですが、他に何かありましたらどうぞ。何でも何でも適当にブツブツツイッターみたいにつぶやいてまともな質問してもあまり意味がないと思って。
確かに理解に徹するっていうのが、もしもそれがベースになれば、それはそれで
割り切るでしょ。そうでしょ、そうでしょ、それでいいと思うんで、その場合は多分ね、仕事以外で何かやることだと思うんですよ、ビジネス以外で。それは例えば自分で極めたい趣味があってさ、しかしそれは一切金にならないこといっぱいあるわけですよ。例えばよくあるパターンだと演劇、演劇の俳優さんとかで、若い人でもう演劇はすごく楽しいと思うんで、僕も特に小劇場でやるやつ、観客と一体化できてね、ガーッと盛り上がってくるし、でもあれってもうほとんど年収ゼロに近いんですよ。だから大体みんなコンビニとかで働いて年収200万円ぐらいでやってるわけ。なんでコンビニかっていうと、練習やんなきゃいけないから責任ある仕事なんかやれないの。フルタイムのジョブなんかやったら演劇に没入できないわけ。でそれは多分高揚感とか面白さね、っていうのは多分捨てられないぐらい面白いものだと思うんですよ。だからそれはそれで、例えばその人だったら、そういう人結構いるんだけどね、コンビニで働くのはもうお金のため、生活しなきゃいけないから、だし彼ら彼女らの人生はこちら側にあるわけ、でこのためにお金を稼いでるわけ、そのための仕事は要するに面倒くさくないこと全部割り切ることっていう人生はありかっていうと、もちろん終わりでしょうね。だからそれは一番そういうビジネスとは関係のない世界で動いてるんだけど、まあ充実してるでしょうね、すごく。でどんな不況が来ても関係ないですよ。コンビニのその最低賃金の仕事から要するに絶対あるから、残るから、だから何が来てもやれるし、どんなに不況になろうが何しようが関係ない。
なるほど。
最低賃金の仕事は絶対あるから、だからある意味で人生の勝者かもしれない、経済的な敗者だけどね、でそういうふうに選んでる人はいるよ結構。だから極端な、一番その最極端な例はそんな感じで、もその人をある意味じゃトータルとしてはバカにできないでしょ、その人が本当に好きなんだから、騎士街みたいに好きなんだから多分ね、高揚感は多分捨てがたいものがあるってなんとなく分かるわ。そういったイベントをやった後の、特にテレビでやっても面白くないと思うんだけど、小さい小劇場の100人ぐらいのところで、やる時のこのあれでしょ、でものすごく能力のある人だったらそれこそトップスターのミュージシャンになれるわけですけど、1万人とか集めて金もあるんだけど、そんな才能ある人はまずいないじゃない。でも100人ぐらいの衝撃団でその中の1人になるぐらいであれば、努力すれば好きであれば大体の人になれるから、現実的な選択肢、いや本当本当それがあるの、例えばそういう感じで、それは全然 OK と。でそういう場合は仕事ってのはできるだけ割り切った方がいいわけですよ。なぜかというと仕事って別にお金を儲けるためにやってるだけの話で生活してやりたいことが本当にあるわけだから、やったらいいと思うし、でそれは別に人がとやかく言うわけ話じゃないと。 で多分そっちの方でさっき言ってたあの自分の居場所が必ずあるはずなんだよね。衝撃団って要するに村社会みたいなもんで、ものすごく封建的で、その中の世界は上下関係はっきりしてるし、それから理屈も減ったくりもない世界でしょ。パワーハラスメント、セクシャルハラスメントが横行する世界じゃない。でもそれは非常に濃密だから、逆に求めてるものがあるはずなんですよ。それはあのお客さんとの間も本当に好きで来てる人だけだから、さっきみたいなお客さんとの関係じゃないんだよ、あのビジネスライクな完全のファンだから。だからそっちは逆に居場所があるわけですよ、必ず、うん、だからそういう面でも一つのなんていうかな、今日言ってる範囲じゃない、あのいや本当なんだよこれ、あの
いや分かんない、
うん、じゃあちょっとじゃあここで少し大体半分あったんでちょっと休憩取りましょうか、はい、休憩ということで、5分か10分か、そういやー恐ろしい。